広報日高、令和6年12月号、ナンバー695。表紙、日高、広報日高、2024、令和6年12、ナンバー695。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように、広報日高、その右に2024、令和6年12、ナンバー695が縦並びに置かれています。天まで届け、137年分のありがとう。ありがとう、駒章に集まったたくさんの人たちがメッセージのついた風船を校庭から飛ばしています。色とりどりの風船が笑顔とともに空に昇っていく写真です。校舎の窓には、ありがとう、駒章と書かれています。中央上部に大きく写った赤い風船の右に、青で天まで届けとあり、風船の中に白字で137年分のと入り、左にありがとうの文字が赤、青、黄、緑、紫で書かれています。表紙説明終わり、令和6年12月、広報日高、ナンバー695、インデックス。T3、年末年始の業務案内。T5、12月3日から9日までは、障害者週間、障害への関心や理解を深めてみませんか。T6、令和6年度上半期財政状況。T8、人事行政の運営等の状況。T10、可燃ごみの減量にご協力いただきありがとうございます。T12、あなたの町から。T14、日高インフォメーション。T20、子育て応援キラキラ通信。T22、日高市民情報広場。T23、暮らしの情報無料相談。T24、日高の記憶。我が家のアイドル。今月の表紙。10月27日、駒小学校で、ありがとう駒小が開催されました。明治20年から慣れ親しんだ校舎へ、お礼とお別れの気持ちを込めた風船が、空いっぱいに広がりました。市民カメラマン、小犬春夫さん撮影。説明、表紙の写真が、モノクロで小さく掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100 または私立図書館電話 042-985-5121 へご連絡ください。日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。 開帳時間午前8時30分から午後5時15分。同日曜日、祝日、年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務。毎週火曜日、 午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、州税課、12月22日日曜、午前8時30分から正午。ホームページの二次元コードと、広報日高バックナンバーの二次元コードがあります。市公式 SNS、Instagram、Facebook、X、LINE のそれぞれの二次元コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの二次元コードがあります。今月の納税、12月25日水曜納期限、市民税、県民税、森林環境税、第4期、国民健康保険税、第6期。市公式 LINE の受信設定をお願いします。広報等の放送内容を市公式 LINE で受信できます。受信設定の方法は二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、広報、市政情報担当。二次元コードがあります。日高市公式 LINE で検索。広報日高12月号に掲載している情報は11月19日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。年末年始の業務案内。救急医療機関当番医。診療時間等は変更になる場合があります。必ず事前に電話で確認してから受診してください。内科、外科、整形外科、小児科。診療時間、昼午前8時から午後6時、夜午後6時から翌午前8時。表があります。丸は通常外来診療、三角は救急診療のみを示しています。医療機関名、電話番号、日付、診療形態の順に読みます。医療機関名、朝日が丘病院、外科、電話 042-989-1121、12月28日土曜、昼、丸、通常外来診療、夜、三角、救急診療のみ。29日日曜、昼、夜、三角。30日月曜、昼、丸、夜、三角。31日火曜から1月3日金曜までは、昼、夜、三角。1月4日土曜、昼、丸、夜、三角。岡村記念クリニック、内科、外科。電話 042-986-1110。12月28日土曜、昼、丸、夜、三角。29日日曜から1月3日金曜までは昼、夜、三角。1月4日土曜、昼、丸、夜、三角。武蔵大病院、内科、整形外科、電話 042-982-2222。 12月28日土曜、昼、丸、夜、三角。29日日曜から1月3日金曜までは、昼、夜、三角。1月4日土曜、昼、 丸、夜、三角。飯能整形外科病院、整形外科。電話、042-975-7575。12月28日土曜、昼、丸、夜、診療なし。29日日曜、午前、丸、午後、三角、夜、三角。30日月曜、昼、丸、夜、三角。31日火曜、午前、丸、午後、三角、夜、診療なし。1月1日祝日、昼、三角、夜、診療なし。2日木曜、午前、丸、午後、三角、夜、三角。3日金曜、昼、三角、夜、診療なし。4日土曜、昼、丸、夜、診療なし。飯能中央病院、内科、外科、小児科。電話、042-972-6161。12月28日土曜から1月4日土曜までは、いずれも昼、丸、夜、三角。佐世病院、整形外科。電話、042-973-9191。12月28日土曜、昼、丸、夜、三角。29日日曜、30日月曜は、昼、夜、診療なし。31日火曜、昼、夜、三角。1月1日祝日、2日木曜は、昼、夜、診療なし。3日金曜、昼、夜、三角。4日土曜、昼、丸、夜、診療なし。表終わり。歯科、診療時間、午前9時から正午。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月29日日曜、医療機関名、山手歯科医院、電話番号、042-972-2767。30日月曜、横田歯科医院、042-974-6611。31日火曜、松見歯科医院、042-982-3500。1月1日祝日、伊沢歯科医院、042-972-5550。2日木曜、ひまわり歯科、042-977-3433。3日金曜、滋賀歯科診療所、042-972-3427。表終わり。12月28日土曜と1月4日土曜の歯科診療は各医療機関にお問い合わせください。小児救急、毎日24時間対応。埼玉医科大学病院、電話049-276-1465、049-276-1199、埼玉医科大学総合医療センター、電話049-228-3595。休診期間のお知らせ、飯能日高消防署内、休祝日、夜間診療所、電話042-971-0177、12月28日土曜から1月4日土曜、休祝日、緊急歯科診療所、 電話 042-973-4114、 12月29日日曜から1月3日金曜。市内の公共施設、表があります。施設名称、電話番号、閉庁日、休館日の順に読みます。施設名称、市役所、各出張所、電話番号 042-989-2111、 閉庁日、休館日、12月29日日曜から1月3日金曜。保健相談センター 042-985-5122、 12月29日日曜から1月3日金曜。市立図書館 042-985-5121、 12月29日日曜から1月3日金曜。駒公民館 042-989-2381、 12月29日日曜から1月3日金曜。駒川公民館 042-989-9110、 12月29日日曜から1月3日金曜。高萩公民館 042-989-2145、 12月29日日曜から1月3日金曜。駒川南公民館 042-989-1000、 12月29日日曜から1月3日金曜。高萩北公民館 042-989-7322、 12月29日日曜から1月3日金曜。武蔵台公民館 042-982-2950、 12月29日日曜から1月3日金曜。文化体育館日高アリーナ 042-985-2090、 12月29日日曜から1月3日金曜。日高総合公園 042-985-7161、 12月29日日曜から1月3日金曜。子育て総合支援センターぬくぬく 042-985-8020、 12月28日土曜から1月4日土曜。総合福祉センター駒の里 042-985-9988、 12月28日土曜から1月4日土曜。今日終わり。市立図書館への図書、DVD、CD、カセットテープ、ビデオテープを除くの返却は、玄関右奥のブックポストをご利用ください。広域反応裁状、表があります。期日、内容の順に読みます。期日、12月29日日曜、30日月曜、31日火曜。内容、平常業務。1月1日祝日、2日木曜、休業。3日金曜、予約受付のみ。4日土曜、平常業務。表終わり。問い合わせ、広域反応裁状、電話 042-974-4560。 可燃ごみの収集。月木コース、最終収集日12月30日月曜、収集開始日1月6日月曜。火金コース、 最終収集日12月31日火曜、収集開始日1月7日火曜。最終収集日を守りましょう。年内の収集が済んだ集積所は赤色の収集済みマグネットを表示します。ゴミの後出しは近所に大変な迷惑となりますので、年明けの収集日までゴミを出さないようにしてください。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当、二次元コードがあります。図説明、収集済みマグネットの見本が掲載されています。説明終わり。市清掃センターへの直接搬入。受け入れ日時、12月18日水曜、24日火曜、25日水曜、令和7年1月8日水曜。受け入れ時間、午前9時から正午、午前11時45分受付締め切り。受け入れ品目、粗大ごみ、木製品、金属ごみ、有害ごみ。木製品は1人3点までです。粗大ごみと木製品は事前予約が必要です。前日までに環境課へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。二次元コードがあります。
報告。おかげさまで53数年、大小ご宴会松竹。電話 042-989-0597。
お知らせ。農産物品評会入賞者。問い合わせ、産業振興課農政担当。第33回日高市民祭りで農産物品評会が行われ、出品された農産物126点のうち、各部門から特に優れた農産物が表彰されました。入賞者を紹介します。継承略。埼玉県知事賞。野菜の部、森谷慎太郎。牡蠣の部、加藤博樹。栗の部、宮崎忠。日高市長賞。野菜の部、毛塚隆博。牡蠣の部、金子信明。栗の部、国部俊之。家庭菜園の部、増田博士。日高市議会議長賞。野菜の部、高田澄夫。入間の農業協同組合長賞。野菜の部、三木谷農園吉川浩二。牡蠣の部、堀口金雄。栗の部、加藤昭一。日高市農業委員会長賞。野菜の部、福井茂。写真説明。入賞した皆さんの集合写真です。写真説明終わり。お知らせ。一人親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。一人親家庭の母または父がキャリアアップして就職に結びつけるための講座の受講や資格取得を目指して学校等で就学する場合に給付金を支給する制度があります。受講や就学前にご相談ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。自立支援教育訓練給付金事業。適職に就くために必要な資格や技能を身につけるため、指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成する事業です。支給額、対象講座の受講料の 60% 相当額、二次元コードがあります。高等職業訓練 促進給付金等事業、就職の際に有利な資格を取得するため、6ヶ月以上養成期間で就業する場合に、一定期間高等職業訓練促進給付金を支給する事業です。支給額、月額、7万500円から14万円。二次元コードがあります。お知らせ、令和6年分、青色、白色申告、決算説明会が開催されます。問い合わせ、税務課市民税担当、1階12番窓口。青色、白色申告対象者に向け、青色申告決算書や、収支内訳書の作成方法、作成にあたっての注意点などについて、川越税務署で説明会が開催されます。説明会の内容によって、期日、場所が異なりますので、ご都合に合わせて出席してください。青色申告対象者。表があります。期日、時間、場所、住所、内容の順に読みます。期日、12月10日火曜、時間、午後1時30分から3時30分、場所、坂戸市文化会館、住所、坂戸市元町 17-1、内容、青色申告決算、事業所得、インボイス制度ほか、12月12日木曜、午前9時30分から11時30分、川越税務署、川越市並木 452-2、青色申告決算、事業所得、インボイス制度ほか、12月13日金曜、午後1時30分から3時30分、川越税務署、川越市並木 452-2、青色申告決算、事業所得、インボイス制度ほか、12月11日水曜、午後1時30分から3時30分、川越税務署、川越市並木 452-2、青色申告決算、不動産所得、インボイス制度ほか、表終わり。白色申告対象者、表があります。期日、時間、場所、住所、内容の順に読みます。期日、12月12日木曜、時間、午後1時30分から3時30分、場所、川越税務署、住所、川越市並木 452-2、内容、白色申告決算、事業所得、インボイス制度ほか、12月16日月曜、午前9時30分から11時30分、川越税務署、川越市並木 452-2、白色申告決算、不動産所得、インボイス制度ほか、表終わり。説明会についての問い合わせ。川越税務署個人課税第一部門、電話 049-235-9411、自動音声案内で2を選択。
報告、遺言相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ、12月3日から9日までは障害者週間、障害への関心や理解を深めてみませんか。問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。障害者週間は、障害者福祉への関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野での活動に 積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障害に対する理解を深めるとともに、配慮と協力をお願いします。障害者手帳について。障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称です。障害の等級や程度を表すもので、障害者であることの証明にもなり、様々な支援を受けることができます。申請方法などは担当へご相談ください。身体障害者手帳。身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付されます。障害の程度により、1級から6級までに区分されます。療育手帳、児童相談所、または埼玉県総合リハビリテーションセンター、知的障害者更生相談所の判定で、知的障害があると認められた人に交付されます。丸 A、最重度、A、重度、B、中度、C、程度に区分されます。精神障害者保健福祉手帳、一定の精神疾患、障害や発達障害があると認められた人に交付されます。障害の程度により、1級から3級までに区分されます。写真説明、障害者手帳の写真が掲載されています。写真説明終わり。ご存知ですか？埼玉県思いやり駐車場制度。障害のある人や要介護状態の人、妊産婦など歩行が困難と認められる人や移動の際に配慮が必要な人に利用証を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている車椅子使用者用駐車区画及び優先駐車区画の適正利用を推進する制度です。優先区画を必要とする人がより安心して利用できるよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。交付対象者、申請方法、区画のある施設などについては、県ホームページをご覧ください。利用証の申請受付及び交付は担当窓口で行います。二次元コードがあります。利用証3種類。利用証は駐車時にルームミラーに掲示します。車椅子使用者用。要介護高齢者、障害者など用。妊産婦、けが人など用。図説明、マークがついたそれぞれの利用証の見本が掲載されています。図説明終わり。利用できる駐車区画、車椅子使用者用駐車区画、幅 3.5 メートル以上の幅広区画、優先駐車区画、幅 3.5 メートル未満の通常幅区画。写真説明、それぞれの区画を示す写真が掲載されています。写真説明終わり。障害者無料法律相談110番。埼玉弁護士会では、障害のある人の法律相談に弁護士がお答えします。障害者本人に限らず、家族、関係者からの相談も受け付けます。日時、12月9日月曜、午前10時から午後4時。相談専用電話、048-864-2600。相談専用ファックス、048-864-2602。相談専用電話およびファックスは相談実施日のみ利用できます。ファックスで相談希望の場合は連絡先を記入してください。費用無料、 電話代は相談者負担。申し込み不要。問い合わせ、埼玉弁護士会法律相談センター。電話 048-710-5666。
報告、相続手続き、遺産分割、有言書作成など。相談無料、いつでも相談可。行政書士、SP、消費生活アドバイザー、関谷秀明。電話 090-7719-2703。042-981-7902。
令和6年度上半期財政状況。問い合わせ、財政課、財政担当。市では、年2回、市民の皆さんが納めた税金や、国からの支出金などがどのくらい入り、その収入がどのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は、令和6年度上半期、4月1日から9月30日、の財政状況をお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。一般会計の執行状況、歳入、収入。グラフがあります。グラフ説明。横向きの棒グラフで縦に区分、横に0から300億円まで、25億円ごとに目盛りがあります。予算額が白色で、収入額が青色で示され、収入率が記されています。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、市税、予算額、80億8266万円。収入額42億7560万円。収入率 52.9%。説明。所得や資産などに応じて納める税金。市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。地方交付税。22億4561万円。14億8117万円、66.0%。地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金。国庫支出金。50億1421万円。13億7042万円、27.3%。特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金。繰越金、11億893万円、11億893万円、100.0%、前年度純剰余金や、前年度から本年度に繰り越された事業の財源となるお金。地方消費税交付金。12億7000万円。7億6604万円。60.3%。地方消費税のうち、市町村に交付されるお金。地方特例交付金。2億9096万円。2億9096万円、100.0%。減税等の実施に伴う地方税の減収を補填するために国から交付されるお金。県支出金、14億3460万円、2億567万円、14.3%。特定の事業に使うことを目的に、県から交付されるお金。その他、69億8425万円、5億17万円、7.2%。 使用料及び手数料、分担金及び負担金、法人事業税交付金などの合計、区分合計、予算額264億3122万円、収入額99億9896万円、収入率 37.8%。 グラフ終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。グラフがあります。グラフ説明。横向きの棒グラフで、縦に区分、横に0から300億円まで25億円ごとに目盛りがあります。予算額が白色で、支出額が灰色で示され、執行率が記されています。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。区分、民生費、予算額94億1325万円、支出額38億7392万円、執行率 41.2%。 説明、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金。総務費、34億9253万円、10億4066万円、29.8%。視聴者、徴税、戸籍、選挙などにかかるお金。教育費、26億2484万円、8億2676万円、31.5%。小、中、義務教育学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金。交際費、16億81万円、7億130万円、43.8%。借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金。衛生費、17億6704万円、6億6840万円、37.8%。健康増進やゴミ、資料処理にかかるお金。土木費、56億6887万円、4億8954万円、8.6%。道路、公園、雨水排水の整備などにかかるお金。消防費、8億4024万円、3億9201万円、46.7%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金。その他、10億2364万円、5億853万円、49.7%。商工費、議会費、農林水産業費などの合計。区分、合計。予算額、264億3122万円。支出額、85億112万円。執行率、32.2%。グラフ終わり。財産の状況。表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、152万6065平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など。建物、12万8420平方メートル。視聴者、小中義務教育学校の校舎、市営住宅など。出資金等、4億 2327万円、川越総合卸売市場株式会社出資金など、物品84台12棟、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等や防災倉庫など、基金60億1599万円、財政調整基金、公共施設整備基金、まちづくり基金、介護給付費準備基金など。表終わり。写真説明。整備された公園です。写真終わり、
はい、広告。琉球憲法空手術空生徒募集中。空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話ファックス 042-989-8905、 やすとみ。http://hidakahyun-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例などで設けた会計。グラフがあります。グラフ説明。横向き棒グラフで、縦に区分、横に0から80億円まで10億円ごとに目盛りがあります。予算額が白色、収入額が青色、支出額が灰色で示され、収入率、執行率がそれぞれ記されています。区分、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読みます。区分、国民健康保険、予算額、59億5321万円、収入額、26億1618万円。収入率 43.9%。支出額30億4078万円。執行率 51.1%。後期高齢者医療。11億41万円。3億6581万円。33.2%。 2億5412万円 23.1%。 介護保険、48億8846万円、22億9812万円 47.0%。 18億9884万円38.8%。 武蔵高萩駅北土地区画整備事業、2億6438万円、1億2243万円 46.3%、 1億1534万円 43.6%。 グラフ終わり。公営企業会計の執行状況。表があります。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額、11億3824万円。収入額、5億7625万円。収入率、50.6%。支出、予算額、12億2726万円。支出額、 5億1982万円、執行率 42.4%。 水道事業、資本的収支9億8648万円、0円、 0.0%。 12億2471万円、1億6904万円、 13.8%。 下水道事業、収益的収支12億8793万円、7億1070万円、55.2%。 11億4206万円、4億5291万円、 39.7%。 下水道事業、資本的収支7億8087万円、984万円、1.3%。 10億8129万円、2億6252万円、24.3%。 今日終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や廃排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。上半期に実施した主な事業、子ども医療費支給事業、子ども医療費の対象年齢を4月から通院・入院ともに18歳年度末までに拡大しました。また、この拡大を含め、受給資格証を提示することで、県内の医療機関等、一部医療機関を除くの窓口での負担なく受診できるようになりました。受給資格証の写真が掲載されています。安心出産支援事業。これまで実施していた助産師等がご自宅に伺う居宅訪問型に加え、産院等に宿泊する短期入所型、産院等に日帰りで滞在する通所型の産後ケア事業を4月から開始しました。企画総務事業、8月10日に文化体育館日高アリーナで約550人の皆さんと共にパリ2024オリンピックマラソン男子日本代表として出場した日高市出身の小山直樹選手を応援しました。写真があります。写真説明。タオルを掲げて小山直樹選手を応援する大勢の人たちです。写真終わり。巾着田維持管理事業。バーベキュー等の各使用に対して利用料金を徴収する1、有料化実証実験と巾着田周辺を含めた複数のエリアで民間事業者が試験的に出店等を実施する2、商業利用実証実験を実施しました。写真があります。写真説明。河原でバーベキューを楽しむ人たちです。写真終わり。
報告。認知症予防に大人のやり直し英語教室。第2、4金曜日10時30分から英語の歌クラス。13時30分から英会話と絵本クラス。SMS-080-4733-1921/itoi.emi@gmail.com。
お知らせ。人事行政の運営等の状況。市職員の給与や勤務条件、研修や処分の状況等をお知らせします。問い合わせ。総務課、人事構成担当。1、 職員の任免及び職員数に関する状況、職員の採用、退職、表があります。区分、事務職、単位、任、計、単位、任の順に読みます。区分、採用、新規採用、事務職、20、計、20、採用、暫定再任用、8、採用、計、28、退職、定年、2、退職、干渉、3、退職、自己都合、13、退職、暫定再任用任期満了、8、退職、死亡、0、退職、計、26、表終わり。採用は令和6年4月1日、退職は令和5年度です。フルタイム会計年度任用職員の任用は28人です。採用・退職には選考による教育関係職員を含みます。部門別職員数、各年4月1日現在、表があります。区分、職員数、単位・任、平成26年、令和5年、令和6年、前年増減の順に読みます。区分、一般行政、議会、職員数、平成26年、5、令和5年、6、令和6年、6、前年増減、0、一般行政、総務、73、96、94、-2、一般行政、税務、26、29、0、一般行政、労働、1、1、1、0、一般行政、農水、8、6、5、-1、一般行政、商工、9、6、6、0、一般行政、土木、41、38、38、0、一般行政、民政、68、78、79、+1、一般行政、衛生、27、28、27、-1、一般行政、承継、258、288、285、-3、特別行政、教育、64、57、53、-4、特別行政、消防、1、1、1、0、特別行政、承継、65、58、54、-4、公営企業等、水道、15、16、16、0、公営企業等、下水道、12、11、11、0、公営企業等、その他、16、17、17、0、公営企業等、 承継43、44、44、0、区分、合計、職員数、平成26年366、令和5年390、令和6年383、前年増減マイナス7、表終わり。フルタイム会計年度任用職員は含みません。年齢別職員構成、令和6年4月1日現在、表があります。区分、職員数、単位、人、20歳未満、0、20から23歳、17、24から27歳、29、28から31歳、38、32から35歳、48、36から39歳、25、40から43歳、21、44から47歳、32、48から51歳、63、52から55歳、65、56から59歳、33、60歳以上、12、合計、383、表終わり。2、職員の人事評価の状況。人事評価の概要、令和5年度。一般職の職員を対象として、職員がその職務を遂行するにあたり、発揮した能力を把握した上で行われる能力評価、年2回と、業績を把握した上で行われる業績評価、年1回を実施しています。評価結果は本人に開示し、職員の能力開発や指導育成のほか、昇任、昇給、勤勉手当の成績率の決定等に活用しています。3、職員の給与の状況。人件費、令和5年度普通会計決算。表があります。住民基本台帳人口、令和5年度末、54,324 人。歳出額、A、218億1,516万4,000円。実質収支、6億1,571万1,000円。人件費、B、31億3,369万円。人件費率、A 分の B、14.4%。表終わり。特別職に支給される給料、報酬等も含まれています。令和4年度の人件費率は 14.7% です。職員給与費、令和6年度一般会計予算、表があります。職員数 A、363人、給与費、給料、14億3,747万8,000円。職員手当、2億5,794万5,000円。期末勤勉手当、6億211万3,000円。合計、B、22億9,753万6,000円。一人当たり給与費、A 分の B、633万円。表終わり。フルタイム会計年度任用職員。表があります。職員数 A、28人。給与費、給料、6,874万5,000円。職員手当、476万4,000円。期末勤勉手当、2655万5,000円。合計、B、 1億6万4千円。一人当たり給与費 A 分の B 357万4千円。今日終わり。職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。ラスパイレス指数、各年4月1日現在、表があります。区分、平成30年、令和5年、増減の順に読みます。区分、日高市、平成30年、98.3、令和5年、99.0、増減、プラス 0.7、県内市平均、100.7、100.0、マイナス 0.7、今日終わり。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。職員の平均年齢及び平均給料月額、令和6年4月1日現在、表があります。区分、平均年齢、平均給料月額の順に読みます。区分、一般行政職、平均年齢 43.7 歳、平均給料月額33万400円。フルタイム会計年度任用職員、50.6 歳、20万2400円。今日終わり。100円未満は四捨五入しています。職員の初任給、令和6年4月1日現在、表があります。区分、初任給、2年後の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、初任給、20万2400円。2年後、22万1100円。一般行政職、高校卒、17万6100円。18万7300円。技能労務職、高校卒、14万7100円。15万5300円。今日終わり。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額、令和6年4月1日現在、表があります。区分、経験年数10年、経験年数20年の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、27万7800円。経験年数20年、37万700円。一般行政職、高校卒、22万8900円。30万1100円。今日終わり。100円未満は四捨五入しています。期末勤勉手当、令和6年4月1日現在、表があります。区分、期末手当、勤勉手当、合計の順に読みます。区分、6月期、期末手当、1.225、括弧、0.6875、括弧閉じ。勤勉手当、1.025、括弧、0.4875、括弧閉じ。合計、2.250、括弧、1.175、括弧閉じ、月分。12月期、1.225、括弧、0.6875、括弧閉じ。1.025、括弧、0.4875、括弧閉じ。2.250、括弧、 1.175、括弧閉じ、月分、今日終わり。職制上の段階、職務の給等による加算措置があります。括弧内は、定年前退任料短時間勤務職員にかかる支給率です。退職手当、令和6年4月1日現在。表があります。区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。区分、勤続20年、自己都合、19.6695 月分、干渉、定年、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.270750 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709000 月分、最高限度、47.7090 月分、47.709000 月分、その他の加算措置、なし。定年前早期退職特例措置、表終わり。埼玉県市町村総合事務組合の条例に基づく支給率です。その他の手当、令和6年4月1日現在、表があります。扶養手当、配偶者6500円、子1万円、父母等6500円、なお、満16歳から満22歳までの子、1人につき5000円加算。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の 3%。管理職手当、職務、職責に応じ、35,700円から66,400円。住居手当、最高28,000円。借家の場合。通勤手当、交通機関、運賃等相当額、交通用具、距離に応じた定額。特殊勤務手当、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に対して支給される手当、12種類。管理職員特別勤務手当、管理職手当を支給される職員が、臨時または緊急の必要等がある場合に、週休日または年末年始の休日等に勤務したときに支給される手当、表終わり。フルタイム会計年度任用職員の手当は別途規定しています。特別職の報酬等、令和6年4月1日現在、表があります。区分、給料月額等の順に読みます。区分、給料、市長、給料月額等、87番1000円、給料、副市長、74番1000円、給料、教育長、69番2000円、報酬、議長、42番9000円、報酬、副議長、37万3000円。報酬、議員、34万9000円。期末手当、市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員、6月期 2.25 月分、12月期 2.25 月分、表終わり。4. 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況、勤務時間の概要、標準。 1週間の勤務時間、38時間45分。始業時間、午前8時30分。終業時間、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。週休日、土日曜日。休暇制度の概要、種類等、令和6年4月1日現在。年次有給休暇、年度20日、残日数は20日を限度として、翌年度に繰り越し可能。長期休暇、負傷または失定のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。特別休暇、選挙権の行使、結婚、出産、帰離など特別の理由により、勤務しないことが相当である場合。介護休暇、配偶者、父母、子等が負傷、失定、または老齢で介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合。年次有給休暇の取得、平均取得日数 11.6日。令和5年4月1日から6年3月31日までのものです。5、職員の休業に関する状況。育児休業等の取得、令和5年度。育児休業18人、部分休業10人、育児短時間勤務1人。6、職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分、令和5年度、免職0人、休職10人、公認0人、降級0人。懲戒処分、令和5年度、免職0人、停職0人、減給0人、戒告1人。7、職員の服務の状況。職員の守るべき義務の概要。地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、すべて職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない、と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。職務専念義務の免除、令和5年度、主なものとして、研修、任用試験、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。8、職員の研修の状況、研修の実施、令和5年度、表があります。種別、内容、修了者数の順に読みます。種別、一般研修、内容、階層別研修、新規採用職員から部長級、修了者数392人。一般研修、専門研修、法令研修、講師養成研修、125人。一般研修、その他研修、普通救命講習会、交通安全講習会、ゲートキーパー養成研修、488人。派遣研修、市町村アカデミー、 駿河台大学大学院、政策形成研修等、大学欄、28人。自主研修、自主研究グループ、12人。今日終わり。9、職員の福祉、および利益の保護の状況。定期健康診断等の受診。令和5年度。定期健康診断、常勤職員、295人。定期健康診断、会計年度任用職員等、100人。人間ドック、157人。公務災害の発生、令和5年度。公務上の災害、3件。通勤による災害、0件。日高市互助会、令和5年度。年少、日高市職員会、会費、296万2460円、基本給の1000分の2、会員数391人。10、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況。令和5年度は措置要求及び審査請求に係る事案はありませんでした。
お知らせ。可燃ごみの減量にご協力いただきありがとうございます。問い合わせ。環境課廃棄物対策担当。家庭系可燃ごみの排出量は年々減少傾向にありましたが、令和6年度上半期の排出量は前年度の同時期と比較して約10万キログラム増加しています。令和6年度上半期家庭系可燃ごみ排出量530万4010キログラム。前年度上半期と比較するとプラス10万3600キログラム。市では可燃ごみの減量を強く推進しています。今後も安定的かつ継続的に家庭ごみと資源物の収集処理を行うため、市民の皆さんも次のポイントを参考に可燃ごみの減量にご協力をお願いします。ポイント1、分別の徹底。ごみの分別を徹底し、それぞれの収集日に出しましょう。分別しないで可燃ごみとして出されているものが多くあるため、処理費用が増えるだけでなく、貴重なリサイクル資源を失うことになります。特に、可燃ごみで出される紙類は多くのものがリサイクル資源となります。令和5年度に収集された約350トンの古紙は、可燃ごみとして処理した場合、約1500万円の処理費用がかかりますが、分別して古紙収集としたことにより、約360万円の収入となりました。普段ゴミ箱に捨てている紙類をもう一度確認し、古紙としてリサイクル可能なものについては、古紙、古布の日や店頭回収等に出しましょう。代表的なリサイクルできる紙類、イラストがあります。ティッシュの箱 30g、 缶ビールの梱包材 30g、 牛乳パック 30g、 食品ラップの箱 30g、 芯 31g、 お菓子の箱 19g、 トイレットペーパーの芯 6g。 イラスト終わり。ビニールや金属は取りましょう。ポイント2、生ゴミの水切り、生ゴミ処理容器等の利用。可燃ゴミの重さの約半分が水分です。水分が多く含まれる生ゴミは、水切りネット等を使って十分に水を切りましょう。市では、生ゴミ処理容器等、コンポスト、EM 容器、電気式生ゴミ処理器を購入した人を対象に、 予算の範囲内で補助金を交付しています。また、実際に電気式生ごみ処理機を体験し、その効果を実感してもらうために、電気式生ごみ処理機を最大1ヶ月間無料で貸し出しています。ポイント3、食べきりタイムの導入。年末年始は家族や親戚で集まり、食事をする機会が増える時期です。宴会では、通常の食堂やレストランのランチと比較して、約8倍の食べ残しが発生しています。食べ残しを防ぐために、最後の15分間を食べきりタイムとして設定し、食品ロスの削減に努めましょう。もったいないをありがとうへ、フードドライブ、食品寄付へのご協力をお願いします。余った食品を持ち寄り、必要な人に提供することで、食品ロスの解消と食の支援につながる活動です。日時、12月13日金曜、16日月曜。場所、市役所101会議室。寄付できる食品、お米、インスタント、レトルト食品、缶詰等で常温保存可能で未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの。寄付できない食品、生鮮食品、冷凍食品、開封済みのもの、汚れがあるもの。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、 生活福祉課地域福祉担当、1階10番窓口。二次元コードがあります。日高市社会福祉協議会からのお知らせ。場所、問い合わせ、総合福祉センター駒の里202-201、電話 042-985-9100。 二次元コードがあります。緊急支援生活の困りごと相談会。生活のこと、家計のこと、仕事のこと等、一人で悩まず気軽に相談してみませんか。社会福祉士等専門職が相談をお受けします。次の相談会日以外の平日でも相談を受け付けています。日時、12月10日火曜、午前9時から午後5時。対象、市民。費用、無料。申し込み、不要。アンケート回答で食料提供あり。食料提供数に限りがあります。令和7年3月末まで。生活応援、年末フードパントリーを開催します。食の支援を必要とする人に、地域住民や企業等から寄付された食品等を無償で提供する活動です。日時、12月26日、木曜、午後3時から6時30分。対象、食の支援を必要とする人、世帯。申し込み、12月16日、月曜、午前8時30分以降に、電話または日高市社会福祉協議会ホームページから。食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。お知らせ。下水道だより ⑥ 当年度純利益と一般会計繰入金の推移について、二次元コードがあります。問い合わせ。下水道課業務担当。電話 042-989-2771。 地方公営企業である下水道事業は一般企業のように利益や損失という考え方があります。1年間の収入、下水道使用料、一般会計繰入金等と支出、施設等の維持管理費、企業債支払い利息、減価償却費等を差し引きします。収入が多ければ当年度純利益、黒字、 支出が多ければ、当年度純損失、赤字となり、企業としての採算が取れているかわかります。次の表は、過去5年間の当年度純利益と一般会計繰入金の推移です。表があります。当年度純利益と一般会計繰入金の推移、単位、円、決算年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に読みます。決算年度、当年度純利益、令和元年度、4495万、令和2年度、4196万8000、令和3年度、8531万2000、令和4年度、1億5575万、令和5年度、1億9246万9000、一般会計繰入金、1億7380万6000、1億6137万5000、1億8048万4000、2億4279万6000、3億5585万1000、一般会計繰入金、うち、基準外繰入金、3278万5000、2712万9000、2164万5000、1億8065万8000、3億685万4000、表終わり。基準外繰入金とは、総務省が定める繰入基準以外の繰入金です。この表から、当年度純利益には、一般会計繰入金が大きな影響を与えていることがわかります。特に、令和4年度以降は、基準外繰入金がなければ、実質は赤字となっています。下水道事業には、独立採算性の原則や、受益者負担の原則があり、基準外繰入金を可能な限り低減させつつ、安定した経営を継続していくことが必要です。近年は人口減少や水需要の低下に伴い、使用量収入が減少しています。一方、物価やエネルギー価格の高騰により、維持管理や施設更新の費用は増加傾向にあり、下水道事業にとって厳しい状況にあります。今後、持続可能な経営のためには、収支構造を改善し、適切に利益を上げていくことが望まれます。引き続き、下水道事業の将来を見据えながら、安定した経営を目指して取り組んでいきます。お知らせ、下水道へ異物を流さないでください。二次元コードがあります。問い合わせ、下水道課施設担当、電話 042-989-2771。 下水道にトイレットペーパー以外のものを流すと下水管が詰まる原因となりますので、絶対に流さないでください。下水道管が詰まるとその原因を取り除くために多額の費用を要するばかりでなく、復旧までの一定期間、下水道が使用できなくなります。また、宅地内の下水道管の詰まりの除去は個人負担となります。ご理解、ご協力をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。下水道に流せないものの例。水に溶けないティッシュやウェットティッシュ、マスク、紙おむつ、お尻拭き、生理用品や布類。これらのものを誤ってトイレ等に流すと、下水道管やポンプ場が詰まり、汚水が溢れる原因になることがあります。イラストがあります。布類、ハンカチ、布巾等、マスク、水に溶けないペーパー類。イラスト終わり。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和6年10月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和6年10月の可燃ごみ、全体量 886.91 トン、昨年同月との比較マイナス 31.74 トン。処理費用3,902,4,040円、マイナス 38,006,045円。一人当たりの量 16.35kg、マイナス 0.52kg。 一人当たりの処理費用719円、マイナス4円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり44,000円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。10ページで可燃ごみ減量のためのポイントを3つ紹介しました。可燃ごみの処理費用は重さで決まります。1人1日10グラムの可燃ごみ減量のため、できることから始めていきましょう、とクリッカーが吹き出しで言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
報告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
あなたの町から。広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。二次元コードがあります。説明、5件のイベントと28枚の写真があります。説明終わり。10月27日、ありがとう、コマショー。令和7年4月に、コマショー中学校となるにあたって、ありがとう、コマショーが行われました。数百個のメッセージ風船が空に放たれ、在校生、卒業生、地域の皆さんが集まり、母校への感謝と思い出を共有する温かいひとときとなりました。市民カメラマン、金指恵理子さん、小犬間春夫さん撮影。写真説明、3枚あります。左上、駒中学校の生徒が描いた黒板アート。右上、割り箸で工作をする子どもたち。下、駒小学校校庭で風船を飛ばす参加者。写真終わり。11月2日、高萩北公民館リニューアル。高萩北公民館リニューアルオープン式典を開催しました。高萩北公民館サークル SGS 親父バンドによるブラスバンド演奏も披露され、新たな門出を祝いました。より使いやすくなり、憩いの場となる吹き抜けロビーの木のぬくもりが特徴です。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明、4枚あります。左上、リニューアルした高萩北公民館の外観。右上、式典で挨拶する市長。左下、式典に集まった大勢の参加者。右下、ブラスバンドの演奏。写真終わり。11月3日、高萩公民館文化祭で多彩な発表。高萩公民館で、高萩公民館文化祭を開催し、合唱やフラダンスの披露、パッチワーク作品の展示などを行いました。参加した皆さんは、ジャンルの異なる多彩な発表を通じて、地域の皆さんと豊かな文化を共有しました。市民カメラマン、 鈴木邦明さん撮影。写真説明。合唱している様子。写真終わり。11月12日、日高の栗でスイーツを。駒川南公民館で市特産の栗を使ったアクティブシニア日高栗きんとん作りを開催しました。参加した皆さんは大粒の栗を使って丁寧に栗あんを練り、茶巾絞りに仕上げました。また、栗のパウンドケーキも焼き上げ、秋の味覚を堪能しました。市民カメラマン、金崎恵里子さん撮影。写真説明。栗あんの茶巾絞りをしている女性。写真終わり。第33回、日高市民祭り。11月9日、10日、文化体育館日高アリーナで、日高市民祭りを開催し、約4万人が訪れました。各種ステージ発表や演奏、伝統芸能の披露など、多彩な催しを行いました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、金指恵里子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、富田康代さん、平田元次さん撮影。写真説明。伝統芸能、3枚あります。原宿獅子連によるお囃子。横手獅子舞保存会による獅子舞。日高市民祭り水遊会と書かれた神輿を、法被姿の男女が両手を上げながら担ぐ様子。ステージ発表。5枚あります。空手の瓦割りの演舞。ステージで踊るシニアのダンスチーム。サブアリーナで踊っている女性たち。ステージで踊る子供たち。フラダンスを踊っている女性たち。四半的、弓道。的をめがけて弓を射る子供。吹奏楽の演奏2枚あります。日高市吹奏楽団の演奏。オープニングセレモニーの駒川中学校吹奏楽部の演奏。子供が楽しめるアクティビティ。2枚あります。ミニ SL に乗る子供たち。ハーバリウムを作る子供たち。屋台、グルメ、農産物。6枚あります。出店に並ぶ参加者、チョコバナナを持って笑顔の子供たち、野菜で作った宝船、綿あめができるところを見つめる子供たち、よさこいで振られる大きな旗を見上げる参加者、多くの参加者で賑わう会場。写真終わり。市民カメラマン活動アルバムでも、写真を紹介しています。二次元コードがあります。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。埼玉県知事表彰受賞者の紹介。11月14日、埼玉県知事表彰表彰式において、表彰された受賞者を紹介します。継承略。埼玉県表彰規則による知事表彰。大川戸岩尾、地方自治功労。林恵美子、統計功労。問い合わせ、政策秘書課秘書担当。白子鳩賞受賞者の紹介。身近なコミュニティ活動を実践され、第56回、白子鳩賞を贈呈された受賞者を紹介します。
継承略、健やかな心身を育てる活動に尽力された個人、岡本園子、本間秀幸。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内、電話 042-989-2111。 令和6年度総務大臣表彰、総務省統計公的者表彰、受賞者の紹介。長年にわたり統計調査員として統計行政への多大な貢献をされ、表彰された受賞者を紹介します。継承略、飯野紀美子。問い合わせ、市政情報課法規情報公開統計担当。第34回日高市美術展を開催しました。一般の部では絵画51点、書12点、立体工芸6点、写真14点の出展がありました。各部門の入賞者は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。特定健康診査を受診しましょう。集団検診のお知らせです。同じ会場で各種がん検診も受けることができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。期日、令和7年1月29日水曜、2月18日火曜、時間午前9時から正午。申し込みも個別に受付時間をお知らせします。場所、保健相談センター。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上、74歳以下の人。75歳以上の人は後期高齢者医療制度で実施する健康審査の対象となります。実施の日時、場所等は特定健康審査と同様です。人数100人、費用無料。申し込み、電子申請または電話で。保険年金課へ。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。二次元コードがあります。献血、日時12月27日金曜、午前9時30分から11時45分、午後1時から4時、場所、市役所。問い合わせ、保健相談センター健康の街推進担当、電話 042-985-5122、 二次元コードがあります。教育相談室だより507。慌てず、焦らず、諦めず。令和6年を振り返って最初に思い浮かぶのは、日高市出身の小山直樹選手がパリ2024オリンピックマラソン男子に出場したこと。あの暑い夏の日、文化体育館日高アリーナの小山直樹選手応援パブリックビューイングに参加した人もいると思います。次に浮かんだのは、メジャーリーグベースボールの大谷翔平選手が史上初の 50-50 を達成したこと。6打数6安打、3打席連続ホームラン、2盗塁、10打点と圧巻のパフォーマンスで記録達成。新聞の号外が発行されるほどの大騒ぎになりました。さて、今年の正月、新年を迎えるにあたって目標を立てたことと思います。そして、小山選手や大谷選手のように、普段の努力によって夢や目標を達成した、近づいた人もいれば、諦めてしまったり、目標を忘れてしまった人もいたのではないでしょうか。師走の今、令和7年に思いを巡らせる時期になりました。 新年を迎えると、不思議と何かいいことが起こりそうな予感がしたり、前向きな気持ちが湧き出たりします。そのタイミングで目標を立てること、口に出して周りの人に宣言してみることをお勧めします。そこで実現可能な目標の立て方の例を3つ紹介します。1、目標は1つにする。あれもこれもと欲張らない。2、目標は行動目標にする。将来の夢や目標を達成することに、今の時点で何をすればよいか考える。3、行動目標は実現が難しいものではなく、十分実現可能なものにする。教育相談の肝は、慌てず、焦らず、諦めず。目標達成の肝も、これまた同じです。目標の種をまき、毎日水やりをしながら、コツコツと育てていく。種をまかなければ花は咲かないし、種をまいても一日で咲く花はありません。令和7年、御年、皆さんにとって夢や目標が実現できる年になりますように。
報告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりは、電話 0120-7676-82、 お葬式の先進堂。
葬儀費業務、従事者届を出しましょう。期間、令和7年1月1日祝日から15日水曜。対象、県内の飲食店や休職施設などで就業している調理師。届け出方法と、詳しくは県ホームページをご覧になるか、埼玉県調理師会へお問い合わせください。二次元コードがあります。問い合わせ、一社、埼玉県調理師会。電話、048-862-6443。第15回、友好都市スポーツ交流。10月25日から27日まで、友好都市大韓民国オサン市の小学生が市を訪れ、市内の小学生とサッカーを通じて交流を行いました。10月26日には、サッカーの親善試合、2試合を行い、両チームとも一生懸命プレーしました。オサン市の選手はホームステイを行い、日本の生活を体験しました。問い合わせ、総務課人権推進、市民活動担当。スポーツ交流での集合写真があります。12月4日から10日までは、人権尊重社会を目指す県民運動協調週間。世界人権宣言を採択した12月10日までの1週間は人権週間です。県では人権週間に合わせて12月4日から10日までを人権尊重社会を目指す県民運動協調週間と定めています。人権尊重社会を目指す県民運動は様々な人権問題への理解を深め、すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現するため、県民総ぐるみで取り組む運動です。人権について考え、行動するきっかけとしてください。問い合わせ、総務課人権推進、市民活動担当。小、中、義務教育学校の指定校変更制度。児童・生徒の市内・小・中・義務教育学校の就学については、住民票の住所に基づき、就学すべき学校・指定校が定められています。ただし、指定校変更許可基準に該当するときは、指定校を変更できる場合がありますので、学校教育課へご相談ください。また、 令和7年度の就学より、制度を一部見直し、原則、学区境に居住していることのみを理由とした指定校の変更はできなくなります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、学校教育課、学務担当。西北温泉の市民優待パス。優待内容、平日限定。大人、中学生以上、750円。小児、3歳から小学生、550円。申請方法、本人が市民であることを確認できるものをお持ちの上、直接申請場所へ。申請場所、保険年金課、1階3番窓口、保険相談センター、各公民館、文化体育館、日高アリーナ。現在市民優待パスをお持ちの人は、入館時に更新します。詳しくは、西北ホームページをご覧になるか、直接西北、電話 042-919-2626 までお問い合わせください。二次元コードがあります。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。募集、日高市地域公共交通計画案への市民コメント募集。市の公共交通のマスタープランとなる日高市地域公共交通計画の策定を進めています。案を取りまとめましたので、意見を募集します。閲覧、意見募集期間、12月18日水曜から令和7年1月17日金曜。閲覧場所、基地管理課、市役所1階行政情報コーナー、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ。市ホームページからも閲覧できます。対象、市内在住、在勤、在学の人。意見提出方法、各閲覧場所に備えてある意見書に記入し、郵送、欠員有効、メール、ファックス、電子申請、または直接危機管理課へ。二次元コードがあります。問い合わせ、危機管理課、交通安全、防犯担当。ファックス、042-985-3371。メール、lin.mark.city.hidaka.lg.jp。年金認知式。保険年金課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料の社会保険料控除証明書について。国民年金保険料は、所得税や市民税、県民税の申告において、納付した全額が社会保険料控除の対象になります。令和6年分を申告する際は、令和6年、1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。可燃度分の保険料を令和6年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した人がその額を合算して、控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、日本年金機構が、 社会保険料、国民年金保険料控除証明書を10月下旬から11月上旬にかけて発送しています。令和6年の途中から国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和7年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。二次元コードがあります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 IP 電話等の場合は、電話 03-6630-2525 におかけください。
報告、お葬式の先進堂、電話0120-7676-82、病院や施設へのお迎え24時間受付、安置室完備。
日高市手話言語条例案への市民コメント募集。日高市手話言語条例の策定を進めています。案を取りまとめましたので意見を募集します。二次元コードがあります。閲覧意見募集期間12月27日金曜まで。閲覧場所、障害福祉課市役所1階行政情報コーナー、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ。市ホームページからも閲覧できます。対象、市内在住、在勤、在学の人。意見提出方法、各閲覧場所に備えてある意見書に記入し、郵送、欠員有効、メール、ファックス、電子申請、または直接、障害福祉課へ。問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口、ファックス 042-985-4444、 メール link@city.hidaka.lg.jp。 自衛官等募集、自衛官等採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。募集種目、自衛官候補生。受付期間、通年。試験期日、受付時にお知らせ。応募資格、18歳以上、33歳未満の人。採用予定月の末日現在。33歳に達していないこと。令和7年4月1日現在の年齢です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。 阪神奨学金の小学生募集。市と包括連携協定を締結している飯能信用金庫では、阪神奨学金の小学生を募集しています。応募期限、令和7年2月14日金曜。応募資格者、勉学意欲を持ち、地域社会に役立つ志を持つ高校2年生。給付額、総額最大70万円。初年度は40万円。次年度以降10万円。給付期間、大学、短期大学、専修学校専門課程の在学期間中、最大4年。詳しくは、飯能信用金庫ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。 問い合わせ、飯能信用金庫、地域活性化推進グループ。電話、042-972-8111。日高市社会福祉協議会正規職員募集。採用時期、令和7年4月1日付。職種、人数、一般事務、地域福祉に関する業務に従事する正規職員2人。応募資格、平成7年4月2日以降生まれで、専門学校、短期大学、大学のいずれかを卒業した、令和7年3月卒業見込み含む、普通自動車運転免許取得者。資格の有無は不問ですが、社会福祉士、精神保健福祉士の資格取得、または受験資格所持者の採用を優先します。給与、大卒初任給、208,472円。地域手当を含む。職務経験のある人は、規定により、経験に応じた額を支給。採用試験の日程や申し込み方法等、詳しくは、日高市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会企画総務課、電話、042-985-9988。日高市シルバー人材センター正規職員募集。採用時期、令和7年4月1日付。職種、人数、事務職。事業運営全般に関する事務、1人。応募資格、昭和60年4月2日以降生まれで、高等学校卒業以上の学歴を有した、令和7年3月卒業見込み含む、普通自動車運転免許取得者。二次元コードがあります。申し込み期限、令和7年1月14日火曜必着、第1次試験日、令和7年1月26日日曜。詳しくは、日高市シルバー人材センターホームページをご覧ください。問い合わせ、日高市シルバー人材センター総合福祉センター駒の里敷地内。電話、042-985-5858。イベント、ペットの飼い方教室、同齢犬、猫。日時、令和7年2月8日土曜、午後1時30分から4時30分。場所、飯能市役所本庁舎別館、飯能市並屋なり 1-1。対象、どなたでも、人数、50人、申し込み順。講師、水越美奈さん。費用、無料。二次元コードがあります。申し込み、電子申請、または電話で、官庁課へ。問い合わせ、官庁課、生活環境担当。12月のおすすめ健康チャレンジ。健康の街、日高のロゴマークがあります。徹底飲酒を心がけよう。忘年会や新年会で飲酒の機会が増える時期です。厚生労働省では、生活習慣病のリスクを高める量として、男性は1日あたりの平均純アルコール摂取量が 40g 以上、女性は 20g 以上としています。純アルコール 20g の量は、日本酒で1合 180ml、ビールで 500ml、焼酎25度で 112ml、缶酎ハイ 5% で 500ml です。お酒と上手に付き合うために、自分の飲酒状況などを把握する。あらかじめ量を決めて飲む。飲酒前、飲酒中に食事をとる。飲酒の合間に水を飲む。一週間のうち飲まない日を設ける。美味しいお酒を楽しく飲めるように、適正飲酒を心がけて健康に過ごしましょう。厚生労働省、みんなに知ってほしい飲酒のことより引用。二次元コードがあります。今月の健康ポイント、対象事業のイベント一覧の二次元コードがあります。問い合わせ、保健相談センター健康の町推進担当、電話 042-985-5122。
広告、見積もり無料、外装工事全般、マンション、住宅の外壁塗装、防水、抗菌具等、内装工事全般、壁、天井の張り替え、床板の張り替え等、気軽にお声掛けください。株式会社、日高、日高市、香山、223-4、電話、042-980-5106、携帯、090-2222-6369。
タコ作り教室、日時、場所、12月25日水曜午後2時から4時、高萩公民館。12月26日木曜午前10時から正午、武蔵台公民館。対象、小学生。人数、各15人。申し込み順。費用、100円。当日集金。持ち物、筆記用具。カラーペン、色鉛筆、クレヨンなど。申し込み、電話、または直接、日高市コミュニティ協議会事務局へ。二次元コードがあります。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内。電話、042-989-2111。第38回日高市手作り凧揚げ大会。日時、令和7年2月1日土曜、2日日曜夜日。午前9時から受付、9時30分から開会式、正午から閉会式、表彰式。場所、巾着田多目的広場。部門、小学生幼児の部、一般の部、中学生以上、連絡の部、5枚以上。すべて参加者本人の手作りのタコ。市販の完成品は不可で、揚げ糸の長さは100メートル程度までとします。部門ごとに表彰します。費用、無料。参加賞、タオル。申し込み、各公民館、または日高市コミュニティ協議会事務局に備えてある申し込み書に必要事項を記入の上、令和7年1月15日水曜までに直接各公民館、または日高市コミュニティ協議会事務局へ。二次元コードがあります。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局総務課内。電話、042-989-2111。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。家族ふれあいポスターコンクール優秀作品、青少年の視聴大会優秀作文展示。期間、12月14日土曜から26日木曜。 美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。就労支援セミナー。就職活動の進め方と自分の魅力探し。日時、12月23日月曜、午前9時30分から11時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、就職または転職を希望している人。人数、40人程度。申し込み順。講師、特定非営利活動法人キャリアプラザ埼玉。費用、無料。申し込み、12月2日月曜以降に、電子申請、または電話で、産業振興課へ。二次元コードが2つあります。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。里親入門講座、in 川越。日時、令和7年。1月25日土曜、午後2時30分から4時30分。場所、上下川越。川越市荒宿町 1-17-17。対象、県内在住で里親制度に関心のある人。人数、80人。内容、サクッとわかる里親制度。里親さんの体験談、元里子さんの体験談。希望者には個別相談を実施します。費用、無料。申し込み、令和7年1月17日金曜までに入力フォーム、または電話で社会福祉法人、同人学院へ。二次元コードがあります。問い合わせ、社会福祉法人、同人学院、里親フォスタリング事業、電話 042-980-7676。 親子餅つき体験、日時、令和7年1月25日土曜、午前10時から正午。場所、駒郷古民家。対象、市内在住の親子。人数、7組。講師、駒郷古民家サポーターズクラブ。費用、1人500円。未就学時無料。持ち物、エプロン、三角巾。申し込み、12月9日月曜以降に、電話で産業振興課へ。二次元コードがあります。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。日高でマルシェ。日時、12月4日水曜、午前10時から午後1時、売り切れ次第終了。場所、市役所玄関前。マイバッグをお持ちください。販売品目等は、市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課、農政担当。1月の地域包括支援センターの教室。共通事項。対象、65歳以上の市民。費用、無料。申し込み開始日、12月16日月曜。表があります。場所、発達健康教室。期日、時間、内容。日高ロコトレ教室。期日、時間、内容。申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。発達健康教室。期日、14日火曜。時間、 午前10時から11時30分。内容、目のフレイル予防。日高ロコトレ教室、期日28日火曜。時間、午後1時30分から3時。内容、肩、首の痛み予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。申し込み、問い合わせ。小間地域包括支援センター、電話 042-982-0111。小間公民館、22日水曜、午前10時から11時30分、耳のフレイル予防。9日木曜、午後1時30分から3時、肩、首の痛み予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。小間地域包括支援センター、電話 042-982-0111。駒川公民館、15日水曜、午前10時から11時30分、目のフレイル予防。10日金曜、午後1時30分から3時、肩、首の痛み予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。駒川南公民館、27日月曜、午前10時から11時30分、耳のフレイル予防。14日火曜、午後1時30分から3時、肩、首の痛み予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。高萩北公民館、20日月曜、午前10時から11時30分、耳のフレイル予防。7日火曜、午後1時30分から3時、肩、首の痛み予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。高萩公民館、24日金曜、午前10時から11時30分、目のフレイル予防。21日火曜、午後1時30分から3時、肩、首の痛み予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。今日終わり。
広告、検察、外交、エクスペリアで住まいを彩る。外交工事、カーポート、フェンス、ウッドデッキ。電話 042-980-5871。https://kenkatsu2013.com
木星の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時、12月8日日曜、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、042-985-5121。公民館イベント。申し込み、問い合わせは、電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。健康ポイント対象事業には、健康ポイント手帳、お持ちの人、 をお持ちください。
駒公民館、電話 042-989-2381、 ノルディックウォーキング教室、日時12月14日土曜午前10時から正午、対象成人、人数10人、申し込み順、講師西原隆一さん、費用無料、持ち物等、動きやすい服装、申し込み開始日12月5日木曜。駒川公民館、電話 042-989-9110。 はじめようローリングストック、もしもに備えて食べ慣れよう。日時令和7年1月11日土曜午前10時から正午、対象どなたでも、小学5年生以上、人数18人、申し込み順、講師駒川ヘルスメイトの皆さん、保健相談センター栄養士、費用300円、12月27日金曜までにお支払いください。火曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時まで、持ち物、筆記用具、マスク、エプロン、三角巾、手拭き。申し込み開始日、12月5日木曜。フラワーアレンジメント教室2。日時、令和7年1月15日水曜、午後2時から3時30分。対象、成人。人数10人。申し込み順。講師、金子信明さん。費用1000円。教材費。申し込み時に直接お支払いください。持ち物、ハサミ、工作用、持ち帰り用の袋、飲み物。申し込み開始日、12月18日水曜。発酵食教室、味噌作りにチャレンジ。日時、令和7年2月1日土曜、午前9時から午前10時から午前11時から。対象、どなたでも。人数、各回4人。申し込み順。講師、駒川ヘルスメイトの皆さん。費用1800円。申し込み時に直接お支払いください。手順や持ち物の詳細などの説明書をお渡しします。材料手配の都合上、申し込み後の返金はできません。持ち物、煮た豆とその煮汁、500ml程度、味噌を作る容器、筆記用具、マスク、エプロン、三角巾、手拭き。申し込み開始日、12月6日金曜。歴史街道歩き面白講座、房総王冠。日時、令和7年1月18日、25日の土曜日。午後2時から4時。1回のみの参加もできます。対象、成人、人数、各回、30人、申し込み順、講師、中島淳さん、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み開始日、12月19日、木曜、武蔵大公民館、電話、042-982-2950。ゆっくり学べる初めてのスマホ体験、超入門編。日時、令和7年1月8日水曜、午後2時から4時。対象、スマホを持っていない人。人数20人。申し込み順。 講師、スマホアドバイザー。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み開始日、12月11日、水曜。子育てリラックスタイム。親子で楽しむお話の世界。日時、令和7年1月18日土曜午前10時から11時。対象、未就学児とその保護者、祖父母の参加もできます。人数、15組、申し込み順。講師、風間美沙夫さん。費用、無料。申し込み開始日、12月6日金曜。冬の健康運動教室、寒さに負けない心と体の健康体操。日時、令和7年1月18日、25日の土曜日、午後2時から3時。1回のみの参加もできます。対象、成人。人数、各回25人、申し込み順。講師、望月真紀さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物、ヨガマット、お持ちの人。申し込み開始日、12月11日、水曜。至福のひととき、指圧、マッサージ、呼吸講座。期日、内容、費用。1、令和7年1月20日月曜、始発、無料。2、令和7年1月24日金曜、マッサージ、100円、当日集金。3、令和7年1月27日月曜、お給、300円、当日集金。1回のみの参加もできます。時間、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、確実20人。申し込み順。講師、森高文さん。持ち物等。袖や裾がめくりやすい服装。タオル、飲み物、筆記用具。指圧を申し込みの方は手ぬぐい。マッサージを申し込みの方は、お持ちの人はハンドクリーム。申し込み開始日、12月11日水曜。駒川南公民館。電話 042-989-1000。本格キムチ作り教室2。日時、12月18日水曜、午前10時から正午。対象、成人。人数、10人、申し込み順。講師、吉川静江さん。費用、1000円。当日集金。持ち物、エプロン、手拭きタオル、筆記用具。申し込み開始日、12月5日木曜。
広告、ニジア出演。テレカ105度数800円。100円銀貨200円買取保証。遺品相続鑑定。連絡先、0120-985-191。ホームページ、https://nijiya-7pen.jp
私立図書館から。電話 042-985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日12月23日月曜、29日日曜から1月3日金曜。二次元コードがあります。
冬のお楽しみクイズラリー。図書館の中にあるクイズに答えて正解すると、景品をプレゼント。期間、12月3日火曜から令和7年1月7日火曜。対象、児童、人数120人、先着順。図書館映画会金曜シネマ。上映作品、658km、陽子の旅。113分。日時、12月20日金曜、午前10時から。人数100人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。キッズシネマ。上映作品、プチホッペニューワールド。50分。日時、12月21日土曜、午前10時30分から。人数、100人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。一般向け文化講座、味噌玉を作ろう。日時、令和7年1月16日木曜、午前10時から正午。人数、24人、申し込み順。申し込み、12月19日木曜、午前9時以降に電話、または直接私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け。日時、12月7日土曜、令和7年1月11日土曜、午前11時から。小さい子向け。日時、12月中の毎週水曜日、令和7年1月8日水曜、午前11時から。館内企画展示。一般向けカウンター前。健康第一、体の中から生き生きと。期間、12月28日土曜まで。児童向け児童コーナー。クリスマスお話のプレゼント。期間、12月22日日曜まで。巨大な巨大な。期間、令和7年2月2日日曜まで。ブックカバーフェア。対象の展示本を借りてスタンプを集めた人に素敵なブックカバーとしおりをプレゼントします。なくなり次第終了します。期間、令和7年2月2日日曜まで。ビブリオバトル2024冬の陣。日時、12月15日日曜午後1時30分から。対象人数、バトラー、発表者、中学生から大学生くらいまでの人、10人程度、申し込み順。投票者、どなたでも。申し込み、電話、または直接、私立図書館へ。歌、チェロ、ピアノのクリスマスコンサート。日時、12月22日、日曜、午後2時から。人数、50人。申し込み順。費用、無料。申し込み、12月1日、日曜、午前9時以降に、電話、または直接、私立図書館へ。年末、社運企画、福引き。当日発行の返却レシートと引き換えに、一人一回チャレンジ。図書館消しゴムハンコボランティア、ぺったんこ工房の手作りグッズが当たります。日時、12月27日、金曜、午前9時から。人数、100人、先着順。くじ引きボックスのイラストがあります。新館図書案内、図書館流通センター、新館全店案内より引用。 種まく動物、著者小池伸介、出版社文一総合出版。食べられ、貯められ、くっついて、動物に託された種の行く末とは、生態系における動物と植物の相互作用の象徴的な現象である種子散布に関する最新の研究を紹介する。表紙のイラストがあります。安心ペットライフ、著者藤野義隆、出版社同文館出版。ペットを飼いたいが体力的に心配。一人暮らしでも猫を飼い続けたい。50、60代でもペットとの生活を諦めなくていい。年齢が気になる飼い主に向け、ペットのお迎えから健康管理、お別れまでの知識と準備を紹介。表紙のイラストがあります。
広告、どんな車でも買い取ります。諸山町諸本郷1364-1、担当金森、ガレージ金森、携帯090-1690-7744。
子育て応援キラキラ通信、二次元コードがあります。イベントレポート、ワクワクフェスタを開催しました。11月18日に子育て総合支援センターぬくぬくで
子育て支援センターワクワクフェスタを開催しました。
絵本の読み聞かせやパネルシアター、手形足形でカレンダーやクリスマス飾りを作ってたくさんのお友達と楽しい時間を過ごしました。写真が10枚掲載されています。説明。
親子でミニ新幹線に乗っているところ、お母さんと一緒に何かものづくりをしている様子、2組の親子が楽しそうに遊んでいるところ、大きなぬいぐるみをバックに親子で記念撮影をしているところ、手形、足形を撮っている様子が2枚。
絵本の読み聞かせやミニシアターに見入っている子どもの様子が3枚です。特にパネルシアターに夢中になっている子どもの表情が印象的です。
写真終わり。
地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 042-984-1370、 二次元コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、12月12日木曜、2、12月19日木曜、3、令和7年1月9日木曜、時間午前10時30分から11時30分、対象未就園児とその保護者各回5組、申し込み順、内容等、1餃子の皮ピザ、2クリスマスケーキ、3おしるこ、費用200円。申し込み1、12月2日月曜、2、12月9日月曜、3、12月23日月曜、午前10時から。アワカフェ、0歳児の日、12月10日火曜、午前10時30分から11時30分。令和5年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流、不要。冷えカフェ、1歳児の日、12月24日火曜、
午前10時30分から11時30分、令和4年4月2日から5年4月1日までに生まれた子どもとその保護者、同年齢の子どもとの交流、扶養、芸術学校、12月16日月曜から20日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、12月の手形・足形カレンダー制作、扶養、青空保育、令和7年1月6日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、扶養、出前保育、1、12月11日水曜、2、12月25日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、ベイシア桜公園、雨天中止、2、日高総合公園、雨天中止、扶養、寺親屋、12月18日水曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者5組、申し込み順、フラワーアレンジメント、費用200円、以前参加した人は同じ器をお持ちください。12月9日月曜午前10時から。今日終わり。地域子育て支援センター久留米、日高富士見台認定子ども園内、電話 042-984-3071、 二次元コードがあります。利用時間月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約不要です。誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。イベント、親子ヨガ。期日、令和7年1月17日金曜。時間、午前9時30分から10時15分。対象、未就園児とその保護者。8組、申し込み順。内容等、ヨガ初心者の人も大歓迎。講師をお呼びしています。持ち物、飲み物。申し込み、12月20日金曜、午前9時30分から。地域子育て支援センター、ぬくぬく。電話、042-985-8020。二次元コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。プレイルームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。イベントのため、令和7年1月8日水曜は、午後1時から3時まで、通常利用はできません。年末年始は12月28日土曜から令和7年1月4日土曜までお休みです。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、パネルシアタークリスマスバージョン。期日、12月16日月曜。時間、1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、未就園児とその保護者、各回10組、申し込み順。内容、親子でパネルシアターを見たり、歌って踊って体を動かして一緒に楽しみましょう。申し込み、12月2日月曜午前9時30分から。0歳児サロン、 令和7年1月8日水曜午後1時30分から2時30分、0歳児とその保護者7組、申し込み順。同い年のお友達やママパパたちの出会いに気軽にワイワイおしゃべりしませんか。12月25日水曜午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく出張広場お日様。電話 042-985-8020。 利用時間月曜日と水曜日午前10時から午後4時。祝日は利用できません。場所駒川南公民館。利用は予約不要です。年末年始は12月28日土曜から令和7年1月5日日曜までお休みです。日高子育て応援隊による子育て広場。
情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。
表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日12月13日金曜。時間午前10時から正午。場所高萩公民館。電話 042-989-2145。 対象ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。内容クリスマス飾り制作。赤ちゃん広場12月18日水曜午前10時から正午。武蔵台公民館。電話 042-982-2950。 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。親子運動遊びピヨピヨ広場との合同イベント、要予約。赤ちゃん広場12月26日木曜午前10時から正午。高萩北公民館。電話 042-989-7322。 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。親子の交流。ポカポカ広場12月10日火曜午前10時から11時30分駒川公民館。電話 042-989-9110。 未就園児とその保護者。クリスマス会。ひよこルーム12月18日水曜午前10時から11時30分高萩北公民館。電話 042-989-7322。 未就園児とその保護者。クリスマス会、要予約。表終わり。12月18日の赤ちゃん広場ピヨピヨ広場合同イベント、親子運動遊び。申し込みは12月6日金曜午前9時30分からと。
ひよこルームクリスマス会の利用予約は、
子育て総合支援センターぬくぬくへ。令和7年1月のピヨピヨ広場はお休みします。保健相談センター、電話 042-985-5122。 検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査4ヶ月時。対象、令和6年8月中の出生時。期日、令和7年1月10日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、
母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。
乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。
令和5年6月中の出生時、令和7年1月17日金曜午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査3歳児、令和3年9月中の出生時、令和7年1月24日金曜午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、歯ブラシ、コップ、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和6年2月中の出生時、令和7年1月9日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、令和7年1月16日木曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容、保健師によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄・姉の参加はご遠慮ください。申し込み、開催日の前日まで。2歳児の歯とおやつの教室、令和7年1月23日木曜、午前9時30分から正午、時間予約制、2歳児とその保護者、個別に通知します。虫歯予防の話、口腔内テスト、歯磨き指導、食生活の話、おやつの試食、開催日の前日まで、表終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。日高市民情報広場の二次元コードがあります。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、広報、市政情報担当、出かけて参加してみませんか。パステル音楽館30周年記念チャリティーコンサート、日時令和7年1月19日日曜午後1時30分から4時、場所総合福祉センター駒の里、対象人数どなたでも200人、費用1000円、収益はすべて日高市社会福祉協議会に寄付。小学生以下70歳以上、障害者の人は無料です。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、パステル音楽館、小田。電話、042-982-3998。
柔道教室、日時令和7年1月までの第2、4土曜日午後1時から3時、場所県立日高高校、対象市内在住で小学生以上の人、費用中学生以下800円、高校生以上1850円、保険代。申し込み電話で日高市柔道連盟、問い合わせ日高市柔道連盟吉本、電話 042-989-1374。 精神障害者家族による家族相談、日時毎週水曜日、休祝日を除く午前10時から正午、対象精神疾患、精神障害を抱えた家族のことでお悩みの人、場所問い合わせ地域活動支援センター希望、飯能市浪柳460-3、電話 042-971-5003。 楽しく歩こう1月の定例健康ウォーキング、表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、駒公民館、電話 042-989-2381、 武蔵台公民館、電話 042-982-2950、 日時令和7年1月22日水曜午前9時から正午ごろ、テーマ新春の下里分校を訪ねる、集合解散、駒川駅前広場集合、現地解散、駒川駅午前9時20分発高崎行き8時55分入線に乗車します。人数30人、申し込み順。申し込み、12月10日火曜から駒公民館へ。当日申し込み、不可。駒川公民館、電話 042-989-9110。 駒川南公民館、電話 042-989-1000。令和7年1月17日金曜午前9時から正午ごろ、新春寺社巡り、集合解散、駒川公民館、人数30人、申し込み順。申し込み12月10日火曜から駒川公民館へ。当日申し込み不可。表終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。文化体育館日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 042-985-2090、 開館時間午前9時から午後9時、休館日12月2日月曜、16日月曜、年末年始休館日12月29日日曜から1月3日金曜、二次元コードがあります。令和7年1月12日日曜は20歳の集い開催のため、トレーニングルームのみ利用できます。お越しの際は北原駐車場をご利用ください。今年のストレス解消に、ヒップホップダンス教室。期日、12月6日、13日、20日の金曜日。時間、午後7時から8時。対象、16歳以上。費用、2760円、税込み。持ち物等、動きやすい服装、館内シューズ、タオル、
飲み物。1年間頑張ったご褒美に癒しの簡単ピラティス教室。期日12月の毎週木曜日。時間午後7時15分から8時15分。対象16歳以上。費用3680円税込み。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物。冬休み子ども公民館書き初め教室。共通事項、費用無料、持ち物、お手本、習字セット、墨汁、書き初め用紙、雑巾2枚、新聞紙、飲み物。申し込み、電話または直接各公民館へ。申し込み順。表があります。場所、日時、対象、人数、講師、申し込み開始日の順に読みます。場所、駒川南公民館、電話 042-989-1000。 日時、12月25日水曜、午前10時から11時30分。対象、小学3年生から中学生。人数12人。講師、工藤和代さん。申し込み開始日、12月13日金曜から。駒公民館。電話 042-989-2381。 12月26日木曜、午前10時から正午。小学3年生から6年生、10人、青木和子さん、12月9日月曜から、二次元コードがあります。武蔵台公民館、電話 042-982-2950、12月27日金曜、午前10時から11時30分、小学3年生から中学生、15人、工藤克代さん、12月4日水曜から、二次元コードがあります。駒川公民館、電話 042-989-9110、12月27日金曜、午前10時から正午、小学3年生から6年生、10人、青木和子さん、12月4日水曜から。今日終わり。広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1、暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和6年11月1日現在。総数、54,233人。前月比、-19人。世帯数、25,260世帯。前月比、+29世帯。男、26,927人。前月比-6人。女、27,306人。前月比-13人。火災救急、令和6年10月。火災0件、令和6年1月からの累計19件。救急243件、令和6年1月からの累計2705件。休職日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国保291。内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から 9時45分。問い合わせ、電話 042-971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、電話 042-973-4114。暮らしの交換コーナー。不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。ひな人形、ぬいぐるみ、健康ステッパー、ミンクのハーフコート、精米機、
アボカドの苗、
アップライトピアノ、洗濯機、テレビ、衣装ケース、戸棚、全自動麻雀卓、運動器具、こたつ。譲ってください。テナーサックス、クワ、農具、石臼、体操服、高萩幼稚園、120センチメートル以上用。交換の品物の情報は、11月19日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、同日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、12月20日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、必要、12月9日月曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。法律相談、1月9日木曜午後1時から4時20分。市役所1階101会議室。必要、12月9日月曜から。総務課人権推進市民活動担当。女性相談、12月26日木曜、1月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室。必要、12月9日月曜から、総務課人権推進市民活動担当。行政相談、12月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。人権相談、12月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。不動産相談、12月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。税務相談、12月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、精神保健福祉士による心の相談も行います。12月11日水曜、1月8日水曜、午前10時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 042-985-9100。 不要、日高市社会福祉協議会、電話
042-985-9100、法律相談、弁護士による相談4人まで、12月26日木曜午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、12月5日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで。12月18日水曜午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100、出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、12月9日月曜午前10時から午後3時、高萩公民館、不要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100、出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、12月20日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100、ひとり親家庭、ハローワーク就労相談、1月14日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話042-985-8118、不要、子ども家庭センター子育て応援課内、電話042-989-2111、教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話042-989-7879、必要、面接相談のみ、教育センター教育相談室、電話042-989-7879、労働相談、随時、
午前10時から午後4時、
市役所などを相談、必要、産業振興課商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル多重債務など、月火水金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター産業振興課内、電話042-989-2111、健康相談、第1から第4水曜日、
午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122、日高市健康スケジュールはこちら、二次元コードがあります。生活習慣病予防相談、1月15日水曜、30日木曜、午後、時間予約制。保健相談センター、必要。保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。日高市健康スケジュールはこちら、二次元コードがあります。表終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設においてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support SIS TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の記憶 Vol.11問い合わせ、障害学習課文化財担当、電話 042-985-0290。
万葉歌詞と中西進先生、日元コードがあります。日高歴史名所ナンバー58、万葉歌碑、駒錦。
万葉研究の第一人者として知られる中西進先生と、中西進と21世紀を生きる会の皆さんが日高市を訪れ、金釈壇にある万葉歌碑を見学しました。中西先生には万葉歌の歌い方や歌に詠まれた駒錦などを解説していただきました。元号、令和の生みの親、中西進先生。中西先生は万葉集を中心とした古典文学研究の第一人者です。元号令和は中西先生の考案とも言われています。金釈壇にある万葉歌詞との関わり。平成2年、万葉歌が刻まれた歌詞を金釈壇へ建立する際に、中西先生には文面の記号や記念講演をしていただきました。中西先生が日高市を訪れるのは、平成2年以来34年ぶりです。ワンポイント。中西先生の歌解説。駒錦、紐解き裂けて、ぬるがえにあどせろとかもあやに悲しき。駒錦の紐を解いて共寝をしているのに、この上一体どうしろというのか、無性に可愛くて仕方がない、と歌っています。この歌は、二句と三句の間で意味が切れるので、読むときは、五七、五七七、と二句目と三句目の間を区切って読みます。写真説明、二枚あります。万葉歌碑に手を置きながら解説をする中西先生と、平成2年除幕式の様子です。除幕式では万葉歌碑の後ろに紅白幕が貼られています。写真終わり。日高歴史名称ナビのホームページには、万葉歌碑のみならず、日高の歴史に触れるスポットを地域ミュージアム物語として紹介しています。
ナビを見ながら歴史健康ウォークをしてみてはいかがでしょうか。
二次元コードがあります。日高歴史名称ナビ。日高の歴史名称60選を制定しましたと書かれたロゴマークが載っています。
日高市民祭りに来ていた子どもたちに聞きました。
祭りで一番楽しかったことは、おいしいものを食べたと書いたボードを持った笑顔の4人の子どもたちです。研修室、取材時にはハイになる、紙面作成時もハイになる、構成時にもハイになり、入校時とあらば最高にハイ。一巡りしてたどり着いた光量後は積もり積もった灰になる、灰の中から地質調もごとくと美しくはいかずとも、かろうじて動く死体を買って再び事業の作成。月日の巡りに追われるうちに灰は死はす、過ぎたるはなんとやら速度も気持ちも安全運転していきます。 S
広報日高、令和6年12月1日発行、編集市政情報課、発行日高市役所、郵便番号 350-1292、 埼玉県日高市大和座南平沢1020番地、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316。
広報日高は21,200部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和6年12月号を終わります。